こんにちは、ライスウォーターグループのチャンシーラモンです。本日は8月15日、東京は緊急事態宣言真っただ中というところですが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。もうこれだけね、長く緊急事態っていうのが続かれると、こう感覚がおかしくなってきて、まあ、これが普通ぐらいの感じを持っちゃうことってあると思うんですけど、まあ、そんな中でもね、ちょっといきなりあのしっかりめの話をこれからしようとしてるんですけど、個人的にどうしても乗り越えられない壁があるんですよ。それがコロナ禍の外食むずすぎ問題っていう、これ皆さんも感じてないですか？まあ、これね、まあ、そもそも外食なんかすんなよっていう、そういう意見はごもっともなんですけど、まあ、私のスタンスとしては、まあ、ちゃんと対策できてれば基本的にはまあそんなには問題ないかなっていうところがあるんですね。でやっぱそのお店で食べるご飯ってもちろん味もそうなんですけど、まあ、ムードとかね、いろいろ含めて、まあ、家での食事とは別格じゃないですか。でまあなんだろう、普段と少し違う雰囲気っていうだけで非日常感が得られるし、まあ、なんかその感覚って私的にはすごく日々のエッセンスとして大事だなと思うので、まあこのねご時世、お酒提供 NG、 営業20時までっていう、まあ、制約の中でも、まあ、なんとか楽しみたいなっていう気持ちはあるんですよ。そこでまず営業時間の問題については、これはねめちゃくちゃ余裕でクリアできるんですよ。単にまあ早めにねお店に行けばいいわけですし、でもやっぱり立ちはだかるのがそのお酒が飲めないっていうところで、これはねどうしてもアルコールを愛する者としては乗り越えられないというか、あまりに残酷すぎる話だなと思うんですよ。っていうのも多分ね、その多くのお酒好きの人間って、まあ、美味しいものを食べたいっていう気持ちがあって、まあ、それに合う美味しいお酒飲みたいっていうのも全く同等のレベルというか、その2つの気持ちって必ずセットでやってくるんですよ。まあ私は本当にそうなんですけど、でそうなってくると、まあコロナ禍だし外食も減ってます。でたまに行く外食、あもうこれはねその美味しいとこ探して行きたいねってなります。でいろいろ探して お店に行く、でめちゃくちゃ美味しいご飯出てきた、ここまでは最高なんですよ。でそこで本来その隣に必ず今まではいたはずの最高のお酒っていうのがないんですよね。これってなんかほとんど拷問みたいなもんなんじゃないかなと、お酒が好きな人にとってはね。でもう最近で言うとイタリアンのねお店に行ったんですけど、こんなうまいラム肉食べさしといてワイン飲めないって、どういうことっていう感じになるわけですよ。なんかこんな悔しい思いするならうまいラム肉なんて食べるんじゃなかったっていうね、まあ、いわゆるあれですよね、こんなに辛いならあんな人を好きにならなきゃよかったんだ状態だと思うんですよ。だからこうせっかくイタリアン、美味しいイタリアンに行ってもなんかこう、あよかったねっていう 100% のそういう幸せな気持ちで帰れない、すごく複雑な気持ちで帰ることになってしまうんですよ。一応ねそのノンアルワインとかそういうの飲みますけど、やっぱりねもう全然辛いんですよねまあ何が言いたいかっていうと、一杯だけでもいいからお酒飲ましてくれませんかっていう、それを本気で思ってるというお話でした。はい。だからといってね、まあ朝までやってるしお酒もバンバン出る、まあ若者がもうすっごいぎゅうぎゅうに詰め込まれてる感じの居酒屋っていうのも、まあ秩序がねとにかくないっていうのと、まあなんか結構こう心すり減っていくんですよねどこ行っても。なのでまあ行く機会もないんですけど、まあこの辺の飲食店とお酒の問題って本当に難しいので、まあ、なんとも言えない部分がまあ多いんですけどね。はい。ちなみに まあ、こういった一連の出来事を経て、まあ、最近の私はと言いますと、もう物理的にというか、その体がお酒を欲さない食べ物なら楽しめる、 100% 楽しめるという思考のもとね、もう体があんまりお酒を欲さない、もう稀有な食べ物、カレーに焦点を当ててまして、そこでコロナ禍の外食問題を乗り越えようと奮闘している日々でございます。皆さんもしね、この問題についてご意見、あとはいいアイデアがあったら、最近はめっきり登場しないお便りフォームからメッセージお待ちしてます。はい、ではここからおなじみの TBS93 のコーナーに参りたいと思います。
モデルナワクチンのね、2回目を接種してきたんですよ、つい先日、はい、まあ今日から換算すると、まあ今日、今この収録日が8月15日なんで、うん、まあ8月の12日に打ってきたんですけども、
はい、
ほんとこのお盆の連休、完全に死に伏してましたね。
いや、なんかほんとね、大変そうだという、うん、あれは聞いてましたけど、
そう、ここで人生最高熱の39度7分を叩き出すっていう大偉業。
アイクにお風呂じゃんって言われてた。
そうそう、大偉業をね。
お風呂でもまあまあ暑いもんね。
風呂は暑いね。大偉業成し遂げたわけなんですけどね、もう一晩中寝れずに、うん、まあ、俺の場合解熱剤飲んでも熱下がらず、もたうち回ってたんですけど、ずっとううっていううめき声を上げながら、まあ、約18時間を、
ね、いやー壮絶でしたね。
そう、家には誰もいないので、
いやほんとね、ちょっとタイミング悪かったよね。
そう、
もう助けてあげなかったよ、私だって本当に、本当に、
あれは本当人生トップ3に入るきつさ、
そうか、もう超怖いわ、
経験しまして、まあ個人的にね、みんなを使える豆知識としては、うん、まあ、1回目打った時に、まあ、熱は37度6分ぐらいだった、微熱が出た感じですね、
うん、
で、それで2回目打ってこの様子だった、
はい、
っていうことがまず1つと、うん、2つ目はですね、まあ、やっぱ上がるかどうか本当見当もつかない、
うんうん、
井上レックスレコーディングスはね、1回目熱なかったけど2回目打ったら39度超え、
うん、
熱出したんで、だ結果的にその備えあって憂いなしという単語がここで生きてくる、
うんうんうん、ね、ここで
だからポカリとかね、うん、水分補給系のものはしっかり蓄えて、
そうやな、もう、はい、ダメになってからじゃ遅いからね、
そうそう、で、まあ食欲も当然ゼロになるんで、
うん、
ウィダーとかね、そういったものをたくさん買い込んで、
うん、
まあ、2日間ぐらいは高熱出る想定で、
そうね、
いろいろ、
まあ、心して、
そう、あと氷枕ね、
はいはい、
二交代制ないとしんどいんで、最低
2個は用意したけど、
そう、3つあれば安全だっていうとこなんですよね。まあ、実家暮らしバラモン系みたいな人は大丈夫だと思うんですけどこういうのは聞かなくても、
そうね、
やっぱ一人暮らしのね、うん、一人暮らしかましてるリスナーの皆さんはね、
そうね、
何とぞ死なないようにね、あの死を感じますから、苦度後半まで
いくと、いや、なんかもう死なないためのワクチンなのにね、
そう、
なんか皮肉なもんですけど、
そうそう、で医者の書いたレビュー見てたら、なんかこんな辛い体験を皆さん経験していいのかみたいな、耐えられない人も出てくるんではないだろうかっていう話も書いてあったんで、
ね、
もう本当にきつかったっすね、
うん、まあまあ、これから受ける予定のね、
うん、
人たちは気持ちをこう、
そう、
強く持って、
強く持ってね、備えあれば憂いなしでございますから
私も今週末なんで怖い、
はい、気合入れて準備してね、
そうね、応援ライン欲しいわ、
応援部隊、
うん、
OK、 応援部隊募集した方がいい、
そうだね、 で募集します。
よろしくお願いします、はい、はい。じゃあね、皆様タフガイの必須アイテムグリースはご存知でしょうかね。
はい、
はい、グリースっていうのはね、水溶性で簡単に洗い落とせるタフでしなやかなね、スタイリング剤、髪の毛につけるスタイリング剤でございますけども、うん、はい、この番組はですね、各個人が持つ渋みやロマンをですね、一つ上のレベルに押し上げるべく、うん、グリースのようでタフで繊細な音楽をご紹介する番組でございます。
はい、
はい、で今回ね、ずっと僕が大好きなビートメーカーの特集、うん、あんまそういう感じで切り口でやってこなかったんですけど、
そうだね、
うん、行きたいと思うんでね、ご紹介します、
はい、
グルーヴマンスポット誌の特集でございます。
おー、渋い。
これほんとね、ナイスで、ナイスヒゲ、
ナイスヒゲ
そう、アイクの先日リリースしたアルバムにもワンネスっていう方々とね、フューチャリングでやった曲があって、そのワンネスの人たちがオールプロデュースがグルーヴマンスポット誌でね、
なんかニュースになってましたね。
そんな隣の隣にぐらいいる、
そうだ、ね、
まあかなり神のような存在ではあるんですが、
うん、
そんなグルーヴマンスポット誌なんですが、まあ、仙台を拠点に活動するビートメーカーでございます。もともとダンサーとしての活動を得て、まあ、16歳の頃に DJ を開始と。で、青春時代を送った90年代初頭にマイクロフォンページャーに衝撃を受けてサンプラーを購入、
うん、
そしてプロデューサーとしてのキャリアを始めたということですね。これレーベルはですね、現在同郷の皆さんご存知ミツザビーツだったりガーグルとともにね、ジャジスポ、
うん、
ジャジスポってね、うん、在籍しておる所存でございます。
なるほど、
はい、やっぱね、何がいいかっていうと、現代のプロデューサーの理想像なんじゃないかなって思うんですよ。これなぜかっていうのはね、これもちろんヒップホップやる上でね、うん、ナインティーンズクラシックらしい太めのジャジーなね、
うん、
ネタ使いを巧みに使ったビートっていうのはまあもちろん大事なんですけど、
はい、
まあ重心低めなヒップホップっていうんですかね、うん、でもなんていうのかな、そのいろんな音楽好きでいろんな音楽を体現してるんだよね。ヒップホップだけじゃなくて、そのジャンルを離れた R&B だったりハウスとかテクノ、
はいはい、
もうそういう特殊なジャンルまで作るビートメーカーで、
確かに、
まあ、それぞれちゃんとヒップホップを重心に置いて派生してってるっていうのがよくわかる、
うん、もう本当にいろんな音楽に精通してる、
そうそう、ヒップホップを中心に派生、
うんうんうん、
よくわかる音作りをしてるっていう、
うん、
でこれね、また一つ大好きなキーワードがね、絶対ウェッサイ大好きおじさんであるっていう、ね、はい、
まあそれはね、聞いててもうビンビン伝わってくるよね。
そうそう、これもね、バラモン K とね、うん、私もそろそろ28でございますから、うん、もうそろそろウェッサイ大好きお兄さんからウェッサイ大好きおじさんへと
まあまあね、過渡期な感じ
では
あるね。
そうそう、うん、更年期でございますから
更年期
仲間入りさせていただこうじゃないかっていうところでね、
うんうん、
目論んでいるんですが、もう本当にそのサウンド作りっていうのがね、その自分の好きなシーンに対する愛っていうのがよく現れてる音作りしてて、うん、とってもかっこいいんですよね、
は
い、
うん、
まあかなりの頻度でね、彼の作品には西のサウンドが紛れ込んでるんでチェックしてほしいんですけど、まあ結構喋り倒して喋り倒しておりますが、
はい、
冒頭からモデルな曲を全然紹介しない
なんかいつもより饒舌じゃないですか。
やっぱ病み上がりでね、まあ今日ちょっと友達ビートメーカーのユウと呼んで、うんうん、ウィーレやったんだけどね、ほんとそれまで4日間5日間人と何一言会話をしなかったからね
うわーとかしか言ってない。
そうそうだ、そうそうそう、だ会話っていう会話はこれが初めてかもしれない。だってゲームも待ってみたいな
確かに、ね、
やばいあーとか基本だから
そうか、そう
そうそう、で、ゆうとも特に今日はゆうと1回目のワクチン打ってたから酒物飲んでないから、うん、話ももとも
と無口だしね。
そうそう、一切盛り上がらなかった
そうだね、
スタンダード
でここでようやくね、
そうそう、
会話のキャッチボールが、
会話のキャッチボールがってとこでちょっと
ホッピー張り切っちゃったよね、
バウンスしちゃった感じですね
、はい、いや、いいと思います。
じゃあ1曲目紹介してね、
はい、
パッと2曲目を紹介して、うん、あとは音楽のことでいこうじゃないかっていうスタイルで今日はやるんです。
スマートな
感じですね、はい、もう残り少ないんでお付き合いください、はい、1曲目のご紹介でございます、はい、ようやくこれシンセベースうなりまくりナンバー。これね、この曲タマラ&ザシーンっていうバンドがですね、85年にリリースしたアフェクションっていう曲のね再構築スタイルになっておりまして、もうこの曲ガッチリ来た人はね、タマラザ&ザタマラ&ザシーン、はい、ぜひチェックしてほしいんですけど、もうこれ私の、目覚ましになってます、この曲は。
あ、そうなの、
うん、千本桜から
千本桜から変えたんだ。
そう、千本桜からこれになってる。
え、なんか前湘南の風もやってなかったっけ。
いや、ノーバディーノーズ。
あ、ノーバディーノーズか。
心踊るよ、起きてた時期もある。千本桜の前は心踊るだ。やっぱ中学生着中学生着メロで
激しいのばっかりやってたよね。
そう、しかもノーバディーノーズはサビからなるように設定して
エンジョイ。
そう、ありますね。で、起きる
いい朝。
そうそう、いい朝が訪れるっていう。じゃあ行きましょう、
はい。
2010年リリースのセカンドアルバム Change Situations からですね、 Affection Featuring AHU、 どうぞ。新生ライン弾けるようになりたいですね。
確かにね。
なんか新生ベースってやっぱ奥深いというか、なんか一本指でやっぱ弾けるけど、一本指ってはまああれだけど、五本指ね、片手で演奏できるんだけど、うん、
そうだ、なんか簡単なはずだけど、うん、絶対にこう今まで聞いたことのないフレーズというか、
そうそう、
何なんだろうね、あれ
ね、黄金ループも存在して、これの曲とかドゥールードゥッドゥッドゥーでまたも最初に戻るんで、
このつながり
がね、この黄金ループがね、やっぱ曲って黄金ループありますよね。
そうだね、
うん、
流行りの曲とかもね、なんか大体コード一緒みたいな。
そうそうそう、まあこんなベース弾けたらいいなって、憧れの先輩の憧れのナンバーでございます。
確かにこれ鳴ってますわ
ね、
あの目覚まし、
目覚まし、うん、俺の部屋から、
まあ、部屋っていうか、あの夕方っていうか夜のお昼寝のリビングで寝てる時になってる
やっぱ千本桜からね、
千本桜こっちもちょっとやだしね
確かに不快にさせるかも和楽器バンドの和楽器バンドバージョンだから
激しいやつ、はい、これ最高ですね、気持ちよ
く、ね、はい、はい、じゃあ続けて2曲目をご紹介してね、お別れしちゃいたいなと思っております。
はい、
はい、2曲目はね、今年の6月16日にリリースされたホットなナンバーでございますね。これね、ラッパーとトークボクサービートメーカーが揃えばもうそこは西海岸、
うん、
これ間違いないサウンドでございます、まあ、次の曲ね、最初に聞こえてくる機械音 があるんですけど、999っていう、うんうん、これウェッサイあるあるなんだけど、ローライダーがハイドロ上げ下げ、ローライダーってあの上がるじゃないですか、タイヤ車高が、うんうんうん、片側だけとか、あれ上がるときにあのハイドロってシステムを組んでるんだけど、うん、その機械音ウィーンっていう音がよくそのウェッサイの曲に使われて
る。へー、その音だった。
そうそう、その機械音がウェッサイの曲に出てくるんで、まあちょっと西ナンバー聞いてたら、聞こえてきたらこの音なんだなって。
へー、
まあウェッサイを象徴するアイコンですもんね、やっぱローライダーは。
そうね、
そうそう、よくチェックしててください。しかもこれね、曲やばいっすよ今、イケイケトップランカーじゃないですか、大地山本。
あら、
はい、
ジャパニーズヒップホップだ。
で、彼もね、もうトークボクサーもやばい、カズヤブースト、これもイケイケです ね、 そうね、マジ来てますね、
今をきらめく。
そうそう、で、グルーヴマンスポット氏と、これやばい。
そうね、
まあ、やばいメンバーっす、うん、
メンバーだけでも相当いいっすね。
いいね、うん、で、まあそれでウェッサイやっちゃうんかっていう、第一山本どんなバスケって組んだっていう、楽しみでございます。チェックしましょう。ワナライドカッコザプリースカッコ年、どうぞ。下げるズボンとウォークマン歩くアベニュー、hey. ボンボンボンボン跳ねてるキャデラック Stupid Do you wanna ride? Die 俺らとハイになりたいなら乗りこなせやばいこのビートね Oh no Big Daichi 山本 goes Ride the breeze 乗りこなす数やっとグルーメンスポットのビートのフェイハム East side tell me what you want、South side tell me what you got West side turn it up酒飲み踊るよ Rotation 浜辺で Celebration、Can you teach me how to ride? Can you teach me? Can you teach me how to ride? Ride, 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 ride. Yeah. Hit me with the funk
はい、今回も 終盤戦に差し掛かっておりますが、皆さん突然なんですけど、一番好きな曲何って言われたらなんて答えます？めちゃくちゃ突然なんですけど、このねトピック本当に最近気になってて、ま、っていうなんでこんなことをね急に気になってるかっていうと、ま、そんな話を最近ちょうど TBS としてたところでして、ま、その時の彼はいや考えたこともないなって言ってたんですけど、まあまあ確かにね、その話の中でパッと出てくる人ってなかなかいないし、まあ普通に考えてこの曲にいい曲ってありすぎるからまあ順番なんてねつけられないよなとか思いながらも、実は私はね高校生の時から不動の1位っていう曲がまあ心の中にあるわけです。心のベスト10の中の1位がまあ決まってるんですよ。でまあその曲を1位に選んだ理由ってなんだろうと思った時に、ビートとかメロディーじゃなくて、まあ、歌詞なんですよね。リリックなんですよ。で、まあ、それに気づいた時にいろいろ考えたんですけど、多分そのビートとかメロディーってその時の気分とかシチュエーションによって、あ、いいなって思うものってその常にこう移り変わるものだと思うんですけど、その点歌詞って意外とその気分とかシチュエーションを問わず、なんか刺さるものは刺さるというか、心に残る歌詞って、まあ、例えば共感性が強いものだったり、あとは背中を押してくれる系だったり、まあ、ラップならね、いわゆるパンチラインって言われるような、まあ、名言フレーズ的な、まあ、これもでも大体背中を押してくれる系に入る場合が多いのかなとか、まあそんな感じで割とパターンって限られてくると思うんですよ。だから本来その膨大なねミュージックという世界の中で一番って難しいけど、逆に言えば歌詞に着目すれば一番好きな曲って決めれるんじゃねって思ったんですよ。みんな、まあそもそもね音楽聴くときに歌詞は全く気にしませんっていう、その音として捉えてますっていう人もまあいるんですけど、今回はちょっとそれは例外として、ふとねリスナーの皆様が、まあ、歌詞リリックっていう観点から選んだ場合の一番好きな曲というか、もう一番最高な曲ってなんだろうって思ったわけですよ。多分その曲ってその人自身の考え方を代弁してくれてたり、あとはこうありたいっていう願望みたいなものが詰まってたりするんじゃないかなって思うと、その人のね頭の中を覗いちゃう感じがして、なんかドキドキするなとかね、もうすでに勝手に一人で興奮気味な私ですか、まあ、いわば長めの座右の銘みたいな、まあ、もちろんねそのいいメロディートラックが付随してこそっていうところはまあもちろんそうだと思うんですけど、でねでねっていうでもあれなんですけど、まあ、こじつけになっちゃうかな、あの来月この番組っていうか、うん、まあ、名前が変わる前のレッツゴーチャンネルラジオナイトフィーバーから数えて丸2年になるんですよ配信で。まあ別にそれは何でもいいんですけど、まあ、タイミングいいし、このトピックでね久々に皆さんとリスナーの方々と交流したいなとちょっとさっき思いついちゃったので、もうぜひあのお便りフォームからね、もう誰も使わないお便りフォームから皆様が思う、もう本当に個人的に歌詞が世界一いい曲っていうのを一曲熱く語っていただきたいなと思っております。まあ、またね、改めて SNS でアナウンスするので、ぜひぜひ、皆さんの熱い思いをチャンシレモンに聞かせてくれたら嬉しいなと思います。そうね。ちょっとやっぱこういうことしてなかったなと思って、やりましょう。はい。ということで、で私のその一番の曲っていうのもその時にあのみんなと一緒に発表したいなと思うので、はい、今回はこんな感じでお別れしたいと思います。ではお相手はチャンシロマンでした。さよなら。